秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
はい、詩篇の48篇今日一緒に見ていきたいと思いますけれど、この詩篇の48篇、詩篇の第2巻の中の一つの詩篇ですね。この詩篇の一つの面白いところは、王の都、ということを説明している、詩篇の中の、一つの詩篇です。王様が住んでいる偉大な町を、その都を示している詩篇なんですね。で、この詩篇48篇は本当にこれをすごく面白く見せてくださるのですね。なので、シオンの山の上に、シオンの山、この前だったかな ?2、3週間ぐらい前、ダビデがシオンを倒して、シオンの砦を倒して、それを自分の町にすることについてちょっと考えることができましたけれど、このシオンの山の上にあるダビデの町、エルサレムについて書かれている48編ですけれど、これが面白いところに、48編では、このエルサレム、ダビデの町、王様の都を示しているだけではなく、もう一つの都を示していることが、今日見て、発見することができるので、楽しみです。じゃあ一緒に読んでみたいと思いますけれど、今回は、創世記を見ながら、その創世記についてちょっと話しながら、詩篇48編を進んでいきたいと思いますので、まず最初に詩篇の48編の1節から一緒に見ていきたいと思います。詩篇の48編1節から3節を見たいと思いますね。1節の1節はこのように書いてあります。主は大いなる方、大いに褒めたたえられるべき方。主の聖なる山、これがシオンのことを話しているんですね。主の聖なる山、私たちの神の都で、高嶺の麗しさは全地の喜び、北の端なるシオンの山は大王の都。神はその都の宮殿でご自分を砦として示されたというふうに書いてありますね。大いなる主よということが書かれているのですね。偉大な王様が私たちを支えて私たちを守ってくださることを示しているのですね。もうこのことを見て、この偉大な王様の支えに、神様の支えを見て、私たちは思わずその神様の清さと神様の恵み深さで賛美と喜びで心がいっぱいになるということですよね。その偉大な都、その素晴らしい王様の都を見る中で、もう本当にそれを見つめる中で、神様の偉大さ、その都の王様の素晴らしさ、そしてその都が示している、素晴らしさが、見ることができますよね。そしてこの町から、全世界に、全地に喜びが流れ出るっていうのもすごいことですよね。この都に王様が宿っている。この都に、この町に人々は王様に酒どころを見つけることができるのです。この町で王様が彼らと一緒に過ごして、彼らの人生の一部になってくださるのです。そして王と一緒にいることによって、町の人々は確信を持って、安全を考えて、安らかに、ゆっくりと一緒に生活することができるのですね。彼らがちゃんと彼らを、王様がちゃんと彼らを守ってくださることを示しているのですね。4節を続けて見てみましょうか。4節、見よ、王たちは集って、ともどもにやってきた。王様が、ここが面白いのは、町の中にいる人たちは、すごく平和で過ごすことができるのです。喜び満ちていることができるのです。しかし、町の外では、 ものすごく違うような見方があるのですね。町の中に住んでる人は身の回りを見て、ああ、なんて素晴らしいことでしょう。しかし町の外にいる何人かには全然違う見方があるのです。そしてその町の外にいる人たちがこの4節に書いてある王たちは集ってともどもにやってきた。この王たちはこの町、この王の都を、に対して攻撃をするような王様です。五節を続けてみましょう。彼らは、今度この都を見るときには、喜んだり、神様に感謝するのではなく、見ると驚き、おじまどい、慌てたというふうに書いてあるんですね。ここに来て、これを見て、今度は驚いてびっくりして、恐れを感じているのですね。6節、その場で震えが彼らを捉えた。この町を捉えようとして集まった王様、仲間をみんな集めて、この町を捉えよう、そしてこの王様を破壊しようということを考えて、王様がこの捉えようとする町を捉えようとする王様が今度は恐怖に捉えられてしまったのです。この場で震えが彼らを捉えた。子を産む時のような激しい痛みを人の町に与えようとするのが今度は自分が経験したのですね。そして最後に自分の破壊する目的で来た王様が今度は恐ろしい破壊を受けてしまった。東風によって、7節ですね、東風によってあなたはタルシシの船を砕かれる。ちょうど大嵐が船を滅ぼしてしまう、その同じような状況の中にいるような感じですね。もう破壊をしに、その町を倒す目的で来た王様たちは、その偉大な王の守り、そしてその力で、自分が倒されて破壊されてしまったということですね。これを見た人たちはどのように反応したのでしょうか。こういうことを見て自分が襲われる、覚えてますか、先週、ヘゼキヤ王様と、イスラエルのヘゼキヤ王様が神様に守られて、セネカリブという王様、アッシリアの王様に倒れ、もう飲み込まれそうになった時に、そのセナケリブの王様は完全に倒されて破壊されてしまいましたね。そのような同じ状況のことを示しているかもしれませんね。そういう中で王様が彼らを守ってくださった。偉大な神様が彼らを支えてくださったということを見て、人々はどのようなことを考えたのでしょうか。その町にいる人たちはどういうことを経験したのでしょうか。8節を見ましょう。 Verse 8、私たちは聞いた通りを見た。聞いた通りを見た。これ面白いです。万軍の主の都、私たちの神の都で、神は都を常しえに固く立てられる。セラ。これって面白いです。聞いた通り、私たちは聞いた通りを見た。私たちの先祖たちは私たちに話したこと、神様が守ってくれたこと、神様が支えてくださったことを、私たちも自分の目でこれを見ることができたんだ。私たちも神様の支えを経験することができたんだ。もう本当に周りに敵がいても、王様が集まって私たちを倒そうとしたことにあったにもかかわらず、私たちの王様は私たちを守ってくださったのだ。中を守る、中に喜びと、町の中に平和と喜びを与える中で、この町に敵対するものからちゃんと守ってくださる、この偉大なお方、私たちはその守りを聞いただけではなく自分の目で見ることができたのです。なんと偉大な神様でしょうか。なんと素晴らしい王様でしょうか。だから神はこの都を常しえに高く建てられるのではないでしょうか。そしてその後ろのところで面白い言葉が書いてありますよね。セラ。 セラ、前にも何度も出ますよね。セラが出るときにもしかしたらこの言葉の意味は、私たちは今までのこの前に出た言葉を深く考えて、そしてその言葉の真理を振り返って、喜びと感謝で振り返って考える、神様に感謝する、そのような言葉ではないでしょうか。まさにこの町の人々はそのような反応をしたのです。9節を読んでみましょうか。9節、神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思いました。私たちは神様、あなた様の偉大な恵みを思いました。自分の心はあなたのことを考えて、もう感謝でいっぱいでした。あなた様の恵み深さで心がいっぱいでした。あなた様のことを振り返って考えていることをよく思い出しました。それだけではないです。思いを込めて神様を考えただけではなく、Go back to verse 9, 9節。思いを考えただけではなく、宮の中でという言葉が書いてありますよね。ただ思いが神様と共にあったのだけではなく、自分自身も神様と一緒にいたかったことも書いてあるのですね。私たちはただ神様のこと、私たちの町の王様についてこのように考えるだけではなく、私たちはあなた様と一緒にいたいのです。あなた様がいる場所に私たちもいたいのです。ここであなた様がいる場所で、あなた様の優しさ、あなた様の親切、あなた様の見守り、あなた様の支えをよりはっきり見れるところなのです。なので、あなた様の右の手で、あなた様のそばで、このようなことを経験することができるのです。10節、11節続けてみましょうか。神よ、あなたの皆と同じく、あなたの誉れは地の果てにまで及んでいます。あなたの右の手は義に満ちています。11節、あなたの裁きのゆえにシオンの山が喜び、ユダの娘たちが楽しみますように。このあなた様の存在の中に、この町の中で、私たちはあなたのうちで喜びを見出すことができます。私たちはそのそばにいることに楽しみでいっぱいです。こういうようなことが示しているのですね。本当に考えてみてください。町の中にいる人々が敵から攻撃される中で、王様が、神様が自分の手で彼らを守ってくださる。そしてそれでもう安心、もう私たちはもうこのことを見ても絶対に安心があるなというふうに思いますよね。もう子供たちにもこの素晴らしさが伝えたくてもどうしようもないでしょうね。私たちが教えられたように聞いたことが、私たちは自分の目で見ることができた。なんてすごいことなのでしょう。最後のこの12節と13節で、この詩編に、この12節と13節である、招きがあるのです。どのような招きでしょうか。面白い招きです。12節、シオンを巡り、その周りを歩け、その塔を数えよ。13節、その城壁に心を留めよ、その宮殿を巡り歩け、後の時代に語り伝えるために、って書いてありますよね。これって面白いです。この町の、この都の王様が、周りの、この町の周りを歩いてみなさい。いろんなものを見ていきなさい。どのようにあなたが、たちが守られているか。その砦や、城壁や、そういう中を見て、自分がどのように守られているか、確認して、じっくり見ていきなさいとか、あるいは都の中で、宮殿の中で、巡り歩く、どのように私の存在があなたを支えているかを見ていきなさい。その素晴らしさを、自分の目で、発見してみてくださいというふうに、この勧めがあるのですね。これって面白いの。その町を探検するっていう感じかもしれませんね。皆さん、どこか面白いところを探検したことありますか？たまに私は東京ディズニーランドやディズニーシーに行くときがありますけれど、行くたびにディズニーランドの面白さって、面白い乗り物はもちろん数は多くあるのですけれど、乗り物だけが楽しみじゃないんですよね。どっちかというと、その あのディズニーランドの中のいろんな面白い、発見があるのです。簡単に言うと隠れミッキーと言ってもいいかもしれませんね。隠れミッキー聞いたことありますか？さまざまな場所で普通 見やすい隠れミッキーもあればすごく、探すのに難しい隠れミッキーもあるのです。なので公園を、巡りながらどこにミッキーさんが隠れてるのかっていうのを探し出すのが楽しいんです。でも、もうこういうところにまで隠れてるなっていう不思議なところにいろいろ隠れている場所があるのですね。ここで書いてあるのは都を探りながら隠れ王と言ってもいいかもしれませんね。その王様の恵みとか王様の親切がいろんなところに隠れているので、それを自分で発見してみてくださいという、そのような招きだと思います。私たちがこの街を歩く中で、こういうところまで神様がケアして私たちの必要を満たしてくれたんだ。ああいうところまで神様が私たちのために守って支えてくださるんだっていうのを、びっくりさせるような瞬間と言ってもいいかもしれませんね。うわおうの瞬間と言ってもいいかもしれませんね。そういうようなことを私たちは見ることができるのです。面白いことに、この最後の14節で、まさにその一つの隠れミッキー、うわおうの瞬間が見ることができるのです。14節に隠れ神様と言ってもいいかな。隠れ王というのがあるのですね。こういうふうに書いてあるのです。この方こそまさしく神。よよ限りなく我らの神。神は死を超えて私たちを導かれる。よよ限りなく我らの神。死を超えて私たちを導かれると書いてあるのですね。この面白いことに、今私たちは詩編の第2巻を見ているところですよね。詩編の第3巻は、詩編の第2巻とちょっと違って、エルサレムという町が破壊されてしまった後の、書かれた書物なのです。エルサレム、ずっといるなと思う、そのエルサレムがなくなっている状況なのです。詩編、この第3巻の中に出てこないエルサレムの中で、この第2巻に出てくるダビデの町であるシオンの山、シオンの山に置いてあったそのダビデの町がなくなっているんですけれど、それはなぜなくなったのかということが面白いのですね。エルサレム、イスラエルのダビデの町のエルサレムは何のためにあったのかというのは、不思議なことにあるもっと偉大なエルサレムを指し示すためにこの町があるのです。つまり隠れミッキー、面白いですよね。祭司たちは、あるいは捧げ物、神殿にある祭司や捧げ物たちは何のためにあったのですか？偉大な大祭司を指し示すためですよね。イエス様を指し示すためですよね。捧げ物もそうなんですよね。偉大な子羊イエス・キリストを指し示すために捧げ物もあるのですよね。王様も、先週私たちは王様のことを見ましたよね。王もダビデ王とかソロモン王は偉大な王様であったんですけれど、もっと偉大な王様イエス・キリストを指し示すために登場している人物ですよね。同じように祭司たちも捧げ物もそうであり、王様もそうでありながら、エルサレムという都ももっと偉大な都を示すためにあるものなのです。エルサレム、古いエルサレムはもっと新しい偉大なエルサレムを指し示す役割を持っていたのです。しかしそれを発見したのは、へ、こういうことなんだというのを発見したのは、なんと新約聖書のイエス様と一緒にいた人たち、弟子たちが、それをイエス様といる中でいろんなことを教えられて、聖霊様の助けによって、もっと偉大なところがある、もっと偉大な場所がある、もっと偉大な王様がいる、もっと偉大な祭司や捧げ物があるということを発見した人たちもいたのです。 その中の何人かがその発見を私たちに教えてくださったのです。例えばこのことをちょっと見ていきたいと思います。どのような発見をしたのか。まず最初にヘブルの12章を見ていきたいと思います。ヘブルの12章の22節にこう書いてあります。しかし、あなた方が近づいているのは、シオンの山。シオンの山が出てきますよね。どのようなシオンの山でしょうか。生ける神の都である天上のエルサレム。地上のエルサレムではなく、天上のエルサレム、無数の御使いたちの喜びの集い。これはイスラエルにあるエルサレムのことではないですよね。御使いたちの喜びの集いって書いてありますよね。天上のエルサレム、23節。天に登録されている長子たちの教会、すべての人の裁き主である神、完全なものとされた義人たちの霊と書いてありますよね。24節、さらに新しい契約の仲介者、イエス。それにアベルの血よりも優れたことを語る、注ぎかかれたイエスの血です。捧げ物がイエス様を示しているように、王がイエス様は神様を示しているように、このエルサレムも新しい天上にあるエルサレムを指し示しているのですね。このヘブルの書物を書いた人が、その当時、この地上のエルサレムに私たちは目を留めるのではなく、もっと天上にある別のエルサレムに目を留める必要があることを指し示しているのですね。そして28節に信者がその一部になることが示しているのですね。このように揺り動かされない御国を受けるのですから、私たちは感謝しようではありませんか。感謝しつつ経験と恐れを持って神に喜ばれる礼拝を捧げようではありませんかということですね。この地上のエルサレムではなく天上のエルサレム。イエス様の一人の弟子、ヨハネ、覚えていますか？ヨハネさんですね。ヨハネさんはこの未来のエルサレムということを見たことがあるのです。そしてヨハネの黙示録、未来の予言がよく書いてあるところですけれど、この黙示録にその天上にあったエルサレムについてこのように書きました。21章の1節を見ていきたいと思います。黙示録の21章の verse 1 right now、 こう書いてあります。また私は新しい天と新しい地を見た。これもいずれ見るかもしれません。同じように私たちのこの地上、今汚れて、いろんな問題ばっかり、今大変なことばっかりありますよね。この天と地も神様が新しくしてくださるのです。私たちにこの自然の中の美しさを、いつか私たちを新しい天と新しい地を指し示しているのです。このように書いてあるのです。私たちは新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。二節。私はまた聖なる都、出ましたね。聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。天から降りて新しい地上についているのですね。3節、私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共に おられるというのは、神様が一緒に住む、神様が住む場所、神様が存在する場所が人と一緒にいるということなのですね。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。わお、神ご自身が彼らの神として共におられるということ。これすごいですよね。詩編の48節に言っている通り、全世界が、偉大な王様がこの都にいることによって、全世界が喜びを見つけることができるということが書いてあるのですね。で、ここで質問です。エルサレムってイスラエル人のためではないでしょうか？ エルサレムってなんで僕みたいなユダヤ人じゃないイスラエル人じゃない人が本当に僕にも当てはまるのでしょうか、ね、日本人かもしれないアメリカ人かもしれない他の国の人かもしれませんけどそういう僕たちにユダヤ人じゃない僕たちにエルサレムにどのような関係があるのかこれは本当にクリスチャンに当てはまるものなのかっていうふうに思うかもしれませんイエス様を信じているこれは事実。でもどのようにイエス様にあることによってこのイスラエルのエルサレムにどのような関係があるのかって思うかもしれません。まあこの答えは町の一番大切なものはその町の人ですよね。その、 市民、町の市民が町を作るのですよね。その国民といっても市民といってもいいかもしれませんね。その人たちがものすごく大切です。で、パウロはその町の人、エルサレムの町の人、神様の家族の中にいる人を私たちにどのように関連しているのかを教えてくださるのですね。エペソの2章の11節見てみましょうか。エペソの2章の11節です。Ephesians 2:11。エペソ2章の11節。ですから、思い出してください。あなた方はかつて肉においては異邦人でした。ユダヤ人じゃないことを示しているのね。人の手で肉に施された、いわゆる割礼を持つ人々からは、無割礼のものと呼ばれた。つまり、ユダヤ人の人は周りの人を見て、自分がユダヤ人であることを示す割礼というものをしていない人々は皆関係ないというふうに言っているのですね。無割礼のものと呼ばれているということですね。12節。It's okay.12節 Try it again. There we go. その頃はキリストから遠く離れイスラエルの民から除外され約束の契約については他国人でこの世にあって望みもなく神もない者たちでしたつまり私たちはイスラエル人じゃないから神様の約束に何の関係がないでしょっていうふうに読めますよねやっぱりそうなのか私たちには新しいエルサレムということに関係のないものなのでしょうかと思うとこれを続けて読むとパウロはいや違いますよ続けて読みましょう13節 verse 13しかし素晴らしい言葉ですよねしかしというものはかつては遠く離れていたあなた方も今ではキリストイエスにあってイエス様によってキリストの血によって近いものとなりました。イエス様の血によって私たちはすっごい特権が受け入れられているのです。14節。実にキリストこそ私たちの平和です。この私たちのっていうのはユダヤ人と異邦人、ユダヤ人と日本人やアメリカ人がどのように一緒になるのか。キリストこそ私たち二人の平和なのです。キリストは私たち二つのものを一つにし、わあ、ご自分の肉において隔ての壁である敵を打ち壊し、打ち壊したということを示しているのですね。これがすごいのです。最終的にこれを続けた話で19節にまとめているのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも居留者でも生でもなく生徒たちと同じ国の民であり神の家族なのです。あなたはイエス様を自分の救い主として信じ受け入れることによってエルサレムの都、ユダヤ人が自分の誇りにしていたそのエルサレムの都、神様の存在がいるというところが、今度新しいエルサレムが来るときに、私たちはその新しいエルサレムの町の一部なのです。それはすごいことです。詩編の48編に言ってる、まさにその通り、私たちが聞いたものが、私たちが自分の目で見ることができるという約束が、私たちの約束にもなるのです。 私たちが偉大な王の都の一部になるのです。なんと素晴らしいことでしょう。これがイエス様を信じているあなたの未来です。この都は絶対に揺るがない、絶対に倒れない。偉大な神様ご自身がこの都の王になるのです。あなたはその王の都の一部になるのです。イエス様を信じることによって私たちはこの新しい素晴らしい都の一部になるという未来があるのです。そのことを考えて私たちは詩編の48編の中で賛美をしていた昔のエルサレムの人々と共に同じような反応がすることができるのではないでしょうか。48編の9節をもう一度見ましょうか。神よ、私たちはあなたの宮の中であなたの恵みを思いました。私たちは今神様の存在の中にいる中で、私たちは今この未来を知っている中で感謝して神様のことを思う、自分の喜び、自分の賛美、自分の思いを神様に止めようではありませんか。自分の思いを神様に止めるだけではなく、自分の行動、自分の存在も神様のうちに留めようではありませんか。自分の時間、自分の体力、自分の目標とかを神様に中心しながら歩もうではありませんか。この偉大な王様の都は素晴らしい場所です。いつか私たちはそれを自分の、ふるさとって言えばいいかな、自分の住む町になるのです。ずっとそこで私たちは住んで過ごすことができる最高な場所です。それを楽しみにしながら今この世にいる中で、教会が神様の宮と書いてあります。つまり今でもそうなのです。未来に楽しむものだけではなく、現在も私たちはクリスチャン、教会の家族として神様の宮として、神様のことを、神様の偉大な支えと偉大な守りと偉大な励みや喜び賛美が全部今も私たちは経験することができるのです。なのであなたの人生の中で隠れミッキーではなく隠れイエスを探そうではありませんか。自分の人生の周りで神様がどのように、どういうところであなたを支えているか、どのようにあなたを守っているか、苦しみの中でどのように神様が助けてくださるか。たまには大きくて私たちは見やすいかもしれませんけれど、たまには隠れて私たちは探さないと見つからないところもあると思いますので、自分の人生の中であなたの人生を見返って巡っていろいろ神様の素晴らしさを発見しようではありませんか。そして私たちは見つけるたびに神様に賛美をし、神様の存在の中にいることによってそれを喜びとすることができますね。はい、じゃあ最後にお祈りをして終わりにしましょう。お祈りします。天の神様、今日もこの詩編48編を通してあなた様の偉大な都を見ることができました。本当に私たちにとって未来を楽しみにする一つでありながら、今の日々の生活の中で私たちはそこに喜びを見つけてあなた様の支えを発見する時でもあります。どうか私たちの思い、そして私たちの居場所をあなた様に中心を置くことができるように日々を助けて守ってください。これを感謝してあなた様の支えとあなた様の導きを感謝しながらこれをお祈りします。イエス様、あなた様の素晴らしい救いの御名によって感謝して祈ります。アーメン。